森の診察室。このコーナーは大野診療所の提供でお送りします。小鳥のさえずり、小川のせせらぎ、心地よい風に誘われて迷い込んだ森の中。元気な毎日を過ごすため、体のお悩みはここで解消。熊先生こと神尾浩二先生に何でも相談しましょう。日本外科学会外科専門医、日本消化器内視鏡学会消化器内視鏡専門医、大野診療所院長、神尾浩二先生が優しく分かりやすくお答えくださいますよ。番組のご案内は水井美沙です。それでは今週も神尾先生とお届けしてまいります。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、2月に入りました。
はい、
今年は節分が2月2日
そうでしたね。
はい、そして3日が立春だったんですけれど、小さい頃は豆まきとかやりました？
やりました。
やりましたか？
ちゃんと鬼は外福は内に言いましただんだん大きくなって、その豆をまくのも、ね、汚れちゃうからとか、そういう考えになって、
掃除が大変だからっていう。
で、あの豆あんま美味しくないんですよ、僕。美味しいとあんま思わないんですけど。
そうですか、私でも鹿島神宮で豆まきやって、飛んでくる豆、袋に入ってるんですけど、結構美味しいと思うんですけど。
で、子供の頃は、なんか年齢以上に食べたいなってすごい思ってたんですけど、
あ、そうですね
今は年齢分食べるのすごく大変とか思っちゃって食べないです
そうですね、はい、私もそれは同じで、
もう年齢以上食べれません。
数数えるのも嫌だなっていう感じなので、でもお子さんなんかは小さい子、小学校1年生だったら、6個か7個しか食べれませんからね。
そうするともうちょっと欲しいとか、
欲しいって思うね。
もう今はいいです。
今はいいですね。
逆に恵方巻きの方、
そうですね、恵方巻き、私も今年はちゃんと買って食べました、はい、作ったじゃなくて買いましたけど
僕も買ったことしかないです
さあ、今日はどんなお話になりますか？
いや、もう2月といえば、辛い季節ですと思うんですよ。
鼻ぐちぐちゅ？
そう、もう僕も毎年これに悩まされている一人なんですけども、はい、私もそうです
。花粉ですね。
はい、花粉症の話についてお話したいと思います。まあ、今年は去年に比べて西日本はすごく多い、ここ10年で最多って言われてるんですよ。
西日本は最多
で、南関東の方は、まあ、例年並みって言われてるんですけど、北関東の方は多いって言われてるんですよ、
はい、
去年よりも。ということは北関東のここら辺も多いんじゃないかと、
そうですね、
はい、もう1月の、ね、中旬の時点で、都内とかはもう花粉の飛散が見られてるっていう状況で、で、大体杉って2月の中旬がピークが始まって3月にかけてなるんですね、なんでもう花粉は飛んでる季節になってます、2月の上旬から、辛いと思うのでそこでどう対策していくかっていうのが、まあ、重要かなと思うんですけども。
そうですね、家から一歩外に出るときはもうマスクは絶対外せないし、
そうですよね、
ガードしないと目も痒くなって、
はい、まあ、ね、例年ちょっと花粉の症のお話はしてるんですが、ここでおさらいで、まあ、花粉の一番飛ぶ時間帯っていうのは大体12時前後と、あとは夕方の18時前後って言われてるんですね、
はい、
なので、まあ、換気するんであればやはり朝の10時ぐらいまでにやっていただいたりとか、あとは夜の20時以降にやるのがいいって言われてます。
ああ、ちょうどお昼時太陽が上がってて、一番窓を開けたい時間帯ではありますけど、そこはダメですね。
そこは一番飛散する時間帯ではあります、あとは花粉が多い日っていうのは、晴れて気温が高い日とか、空気が乾燥して風が強い時、それとか、あとは雨上がりの翌日や気温の高い日が 2,3 日続いた後は花粉の量が多いと言われてます、まあ、そういった日にはなるべく外出しないようにしたりとか、窓あんま開けないようにしたりとかして対策を取っていただいたりとか、あとは服装とかもね、結構重要ですよね。
ああ、服装ね、
やっぱしウール製品とか、ああいうのって花粉をくっつけやすいです
よね。ああ、そうか、サラサラっと、
そう、化学繊維みたいなやつとか、
そういう方が花粉が落ちてくれますね。
そう、木綿とかはこうはすぐ払いのけられるから、そういった服装も考えていただければ、 と思います、
はい、
あとはねマスクしたいとか眼鏡したいとか、
はい、
まあ僕はよくやってたのはもううがい手洗いもそうなんですけど、うん、顔洗ったりとかね、
あそうね、顔全体がもうひどいと痒くなっちゃいますよね、そうな
んです、痒くてしょうがないんでもう顔洗ったりとかして、
はい、
なるべく減らしたいとか、うん、もう目が痒いときは目洗ったりとかね、
はい、
もう僕も目がすごく痒くなったりとかするんで鼻と目はっていうのがあるんで、うん、
ちょっと顔つきが変わっちゃいますよね、
うん、
本当にひどいと、
そう集中力もなくなりますしね、はい、そうまあこれ自体はもうアレルギー反応なので、
はい、
まあよ、ね、予防策としてはもうそのアレルギー物質を近づけないっていうのが基本になってきます、
うんうん、
まあだと言っても無理ですよね
無理、
目に見えて避けるわけではありませんし、
う
ん、
無理です ね、
ね、だからそういった部分ではまあなるべく花粉が舞ってる時に行動しないようにしたいとか、うん、あとはもうお薬を飲んでいただくっていうのが一番だと思います、はい、で最近よく言われるのは花粉症が発症する時期の、はい、前から飲んだ方がお薬の方を飲んだ方がアレルギー薬ですね、
はい、
飲んだ方がより効果的だと言われてます、
そうですね、
はい、なってから飲むよりかは、うん、そのなる前ぐらいからお薬を飲み始めてもう予防していくっていうのがやはり重要みたいで、
はい、
なのであの例年花粉症でお薬飲んでる方は、うん、もう飲んでいただいた方が、
そうですね、はい、遅いぐらいですね、
そうですね、もう飲んどかないとっていうふうに考えていただいていいと思いますね、
は
い、
うん、それを飲んでいても、うん、もう本当に辛くて、うん、ダメな場合の対策はないんですか、
まあ、基本的に飲み薬っていうのはベースになると思うんですけども、はい、あとは点眼薬だったりとか、
点眼薬とかね、
あと点鼻薬だったりとか、うんうん、そういったお薬を使ってよりやっていくという方法になります、
わ、
う
ん、かりました、
ちなみに僕は今アレルギーのお薬と、
はい、
あと漢方も飲んでます、
あ漢方も飲んでるんですね、はい、いいですね、漢方とてもいいって聞きますね、うん、
ただね漢方って飲みにくさとか、
うんうん、
ね、人によってねそれ飲むのが辛いっていう方もいらっしゃるので、はい、いいと言ってもおすすめできるわけではない部分もありますけども、
そうですね、う
ん、で僕は結構それである程度落ち着くいってるかなって思う、うん、
あ継続するのが大事ですね、
そうですね、まあ、人それぞれなのでやはりお薬もアレルギーのいろいろ種類ありますし、人に合ったお薬っていうのはあると思うんですよ、はい、僕もいろいろ試してみてこっちは効くけどこっちの薬はあまり効かないとかやっぱりあったりするんで、
はい、
この一剤だけじゃなくて他の系統の薬剤っていうのはありますから、うん、あまり効きが悪いんだったら変えてみたりとかして、
はい、
試してみるっていうのも一つかもしれませんね、
わかりました、今薬局行ってもたくさん並んでますね、
う
ん、
そうですね、いろいろありますよね、うん、なんで種類ありますから、あとは1日2回だったり1日1回だったりとか、
はい、
ね、人によってはそのアレルギー薬で眠くなる方もいらっしゃったりするんで、
あそうですね、
そうでも全部が全部眠くなるわけじゃなかったりとかするので、こっちの薬だったら眠くないけどもこっちの薬だと眠いとか、
はい、
そういうのは人によって違いますから、
はい、
そうやって試してみるのもいいかもしれません、
はい、
あとはもうね眼鏡したりマスクしたりとかして防御してっていうのはあるんですが、はい、まあ治療法としては確かにそのアレルギー薬だったり点鼻、うん、点眼点鼻っていうのはありますけども、まあそれはまあなった時のものですが、
はい、
あとはもう前もって治療していくっていうのもありますね、
うんうん、
例えば原感作療法って言って免疫療法なんですけども、
はい、
体にアレルギー物質を慣らしていくっていう方法ですね、うん、免疫に使って、ただそれは1回で済むわけじゃなくてやはり期間に、ね、2年とかそんぐらいかかってやったもん、あとは舌下免疫療法といって、うん、下のところにそのアレルゲン物質を入れて、
はい、
で体を慣らしていく、
あ、
まあ、そういったお薬はもう長期的な治療にはなります、一回やれば済むってわけじゃないので、うん、もう前もってそれを続けていくことによって、
はい、
そういったことに対して対応できるんです、うん、体をそうやって作っていくっていう方法もあります、うん、あとは現在、まあ、かなりひどいアレルギー症状の方には分子標的薬っていうお薬もあって、
はい、
そういうので治療される方もいますが、一応みんながみんな使えるわけじゃないので、
そうでしょうね、
はい、これは適用がありますので、
はい、
そういった治療もあったりとか、
はい、
あとはもうレーザーで鼻粘膜焼いちゃったりとか、
焼いたりね、
そういった治療も一応ありますね、
まあ、それぞれね選択肢はありますけど、うん、なかなか迷いますよね、
そうなんです、
勇気もいるし、
そうなんです、であとは注射剤打ってくれっていう方がいらっしゃったりするんですけど、
あれ時々聞きますね、
そうで、あれってもともとは自由診療になります、
うん、
で、ステロイドのお薬を注射するんですね、
はい、
なので確かに効きはいいと皆さんおっしゃるんですが、うん、ステロイドって副作用もあるんですよ、
は
免疫系統がおかしくなったりとかしたりとかして、感染に弱くなったりとか、あとはムーンフェイスって顔が丸くなってきちゃったりとか、そういったあの感染対策にも弱くなっちゃったりする副作用とかあるので、それを多用してしまうと、そのリスクっていうのは非常に高くなりますんで、そこら辺十分にお考えになった上で打っていただければと思いますんで、
慎重になってほしいですね。
そうですね、あのすごく効くから気軽に使いたくはなるんですけども、お薬って基本的にいい面と悪い面両方存在しますし、やはり、大きな代償を払うことにもなってしまう人もいらっしゃいますから、実際にそういう方もいらっしゃるので、そこら辺はちょっと注意されて、あまり気軽に打てば大丈夫っていう感覚ではなくて、打つことによってそのリスクマンであってことを理解した上で考えていただければと思いますね。
わかりました。はい、花粉症の皆さんたくさんいらっしゃると思いますが、神尾先生も私も重度な花粉症ですので、
そうあと、ね、1、2ヶ月、2月、3月、まあ、ヒノキがあると大体5月近くですよね。
まあ、ありますけど、でも、まあ、だんだん楽にはなっていくので、この一番辛いのが2月中旬から3月下旬ぐらいまでかと思いますから、
頑張りましょう皆さん。
頑張りましょう。
はい。
ということで今日は花粉症についてお話を伺いました、ありがとうございました。
ありがとうございました。また来週。
森の診察室、このコーナーは大野診療所の提供でお送りしました。ご案内は水井美沙でした。